Konnichiwa? I don't know. All right, it's good to be back with you guys today.
また皆さんとお会いできて嬉しいです。
So my name's Tom Mirabella, and I'm one of the pastors helping to serve at this congregation.
私はトム・ミラベラと言いまして、この、教会で働いている牧師の一人です。
So today we're continuing through Acts.
今日も使徒の働きをの続きを見ていきたいと思います。
And I'm going to read from Acts 18:1 to 11. I'll read in English, and please follow along in the Japanese.
今から私が英語でこの、聖書の箇所を読みます。日本語は前のスクリーンに映っておりますので、お読みください。
After this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah. But when they opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, "Your blood be on your own heads. I'm innocent of it. From now on, I will go to the Gentiles." Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titius Justus, a worshiper of God. Crispus, the synagogue leader, and his entire household believed in the Lord, and many of the Corinthians who heard Paul believed and were baptized. One night the Lord spoke to Paul in a vision. "Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent, for I am with you, and no one is going to attack you and harm you, because I have many people in this city." So Paul stayed in Corinth for a year and a half, teaching them the word of God. So I teach a high school Bible class at our international Christian school that meets over here.
私は隣の建物のインターナショナルスクールで高校生に聖書を教えています。
So a lot of the youth who are part of this congregation attend that church. I'm sorry, attend that school.
この教会の子どもたちの多くがそこに通っています。
So my daughter tells me my class is usually boring.
私の娘が言います。私の授業を与えて退屈だ。
And awkward.
で、なんだか居心地が悪い。
But this past week, she said that it was a fun class.
でも先週、今日のは面白かったよって言いました。
So I was very thankful for that.
とても嬉しかったです。
And so what we did a spiritual gifts test together.
何をやったかというと、霊的賜物チェックをやったんです。
So the way it works is you answer a lot of questions about things you like to do or are good at, and it tells you what your spiritual gift might be.
たくさんのチェック項目がありまして、それを自分がやりたいかどうか、得意かどうか答えると、自分の持つ霊的賜物が何か教えてくれるんです。
So for instance, one of them said, "I know how to manage my time and get my daily work done."
例えば、その日にやらなければならない仕事を終えるために、どのように時間を使えばいいか私は分かっている。
And you give yourself a score from 0 to 5.
それに対して0から5まで自分で点をつけます。
And 0 is, "I never, that's never true."
0だったら、もう絶対無理、私は苦手だっていうことです。
And 5 is, "Yes, that's always true."
5は、いつもそうですっていう意味です。
So I am terrible at getting my work done on time.
実は私は仕事をその期間内に終わらせることがとっても苦手です。
So whenever Etsuko-san translates for me, she would like the sermon on Tuesday so that she can read it and translate it and prepare.
私エツコさんが通訳をやってくれるとき、いつも火曜日までに原稿を終わらせてほしいと、そうやってちゃんと通訳する準備ができるようにしてほしいと彼女が思っているって、それは知ってるんですけど。
So I saw her on Thursday.
で、木曜日に私に、エツコさんに会ったんですが。
And she said, "How is your sermon coming?"
説教の準備どうですかって彼女が聞いたんです。
I said, "Oh, I haven't started it yet."
ごめん、まだ始めてもないよと言いました。
then I saw her on Friday.
そして金曜日にまた彼女に会ったんです。
She said, "How's it going?"
進んでますかって聞かれました。
I said, "I'm doing really good."
もうすごいうまくいってるよ。
I came up with my opening illustration.
始まりの例だけは終わらせたんだ。
That's the hardest part, so this is really good.
この説教の始めの部分が一番難しいところで、それがすごくうまくいってます。
So I said, "I will try to have it to you tonight."
まあ今晩には送れるように頑張るよと言いました。
So I didn't finish it Friday night.
だけど金曜日の夜には終わらなかったんです。
So Saturday morning, I got email from Etsuko-san.
で土曜日の朝、エツコさんがメールを送ってきました。
Will you send your sermon soon?
もうすぐさあの説教の原稿を送ってくれますかというメールでした。
So I said, I hope to have it done by this afternoon.
まあ今日の午後には絶対終わるよと返しました。
At 3:30, she emailed me again.
そして3時半にエツコさんがまたメールをしてきました。
Said, will you send it to me before tonight?
夜になるまでには送ってくれるんでしょうね。
And I said, 5 minutes, I'm almost done.
あと5分で終わりますよって返しました。
So I sent it to her.
そしてその後送りました。
You know, when I was in America and I was preaching in my church there,
私がアメリカで牧師をやっているとき、
Sometimes I would finish my sermon and print it and then walk into church to start the service.
もう礼拝の直前に説教を書き上げて印刷してそのまま礼拝に突入ということもありました。
So, I scored very low on administration as a spiritual gift.
つまり私は管理という面において、賜物の点が低いんです。
Now, some of you are probably very gifted in administration.
管理するということにおいて非常に優れていらっしゃる方もこの中にいらっしゃるでしょう。
Yoji-san, he is one of our ruling elders at the church, and he works with our mission team as our administrator. He's very gifted in administration.
この教会の長老の一人、ヨージさんは慶応チームの管理部門も担っていますが、管理運営の賜物を非常に持っています。
So another question that was on the test.
他の項目を見てみますと、
I concentrate more on the big picture than on the small details.
細かいことにこだわらず、大きな視点で全体を見ることができるというのがあります。
See, some people are really gifted at leading for big things, but then the little things they always forget.
こういう方はリーダーシップに優れていると思うんですが、いつも全体を見ていて細かいことは忘れてしまうんです。
So last week I emailed Dan about a meeting we were having in the afternoon.
先週ですが、私はダンさんにその日の午後会う約束をしていることについてメールを送りました。
He wrote back, "I forgot. I'm in Nagoya."
そして彼の返事は、あ、忘れていました。今私は名古屋です。
But he is very gifted at taking big ideas and leading to make them happen.
でもダンさんはすごく賜物があって大きな計画を立てそれを実行に導くことができる人です。
He's one of the most gifted people I've ever met at that.
もう私が今まで会った中で最も賜物に優れている人だと思います。
So another question that was on this test.
またこんな項目もあります。
I love giving money to help the church share the gospel.
教会が福音を述べ伝えることができるように捧げ物をしたい。
So among all of the students, we had one who scored high with giving as their spiritual gift.
この捧げるという項目において、生徒全員の中で一人だけスコアの高い子がいました。
I'm not going to tell you who.
それは誰だったか教えません。
Because you might go ask them for a loan.
その人のところに行ってお金貸してって言うといけないから。
My birthday is this month.
ところで私の誕生日は今月です。
Just want you to know that.
ちょっと言ってみただけです。
So there are many different gifts that people in the class had, but nobody scored high on evangelism.
で、いろんな種類の賜物についての項目がありましたが、誰も伝道という賜物について高い得点は取れませんでした。
So probably evangelism is something that all of us feel a little bit guilty about.
きっと伝道っていうことは、たくさんの多くの人が引け目を感じている部分ではないでしょうか。
It's something we know we should do, but we don't always want to do.
やらなくてはならないということは分かっているんですが、いつもやりたいとは言えないんではないでしょうか。
So probably very few people would say, oh, my gift is evangelism.
私の賜物は伝道ですとはっきり言える人は少ないと思います。
So as you look at this passage today, I want you to think about those last two spiritual gifts, giving and evangelism.
今日の聖書箇所でこの2つの霊的賜物について見ていきたいです。伝道と捧げるということについて。
So let's, before we go on, let's pray.
まずお祈りしたいと思います。
Heavenly Father, thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
I thank you that we can gather, as your people.
ここに集まり、あなたの民としてくださっていることをありがとうございます。
And God, we can study your word that you've given to us.
今日あなたが与えてくださった御言葉を、学びます。
Father, please speak through me today.
どうか今日私を通して語ってください。
And Father, bless each of us.
どうか一人一人を祝福してください。
We pray in Christ's name.
キリストの名によってお祈りいたします。
Amen. So as this passage begins, Paul...leaves Athens, where he was last week, and he moves to Corinth.
今日の聖書箇所の始めで、パウロはアテネを去ってコリントに向かいます。コリントに行きました。
And he met a married couple named Aquila and Priscilla.
そこでアクラとプリスキラという夫婦に出会いました。
Verse 3 says, because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them.
3節。自分も同業者であったので、その家に一緒に住んで仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。
So Paul worked in the same business as this couple.
つまりパウロはこの夫婦と同じ、仕事をしていました。
We probably don't often think about Paul having a job.
パウロが仕事を持っていたということはあまり考えたことないかもしれませんが、
We don't know for sure how often he worked as a tent maker, but this was work that he sometimes did to support himself.
どのくらいの頻度でパウロが天幕作りの仕事をしていたのかははっきり分かりませんが、自分の生活費のためにこの仕事をすることがあったようです。
So what is tent making?
では、天幕作り職人、テントメーカーとはどんなものでしょうか?
Well, back then a lot of people, had to live in tents.
当時は多くの人がテントを使ってました。
So a merchant who was traveling from one city to another would probably live in a tent while they're on the road.
町から町へ売り歩く行商人。
Sailors, when their boats came into dock, they would live on shore in tents.
また船乗りが丘に上がっている時。
When soldiers went off to war, they would bring tents with them.
また戦争から帰ってきている兵士など。テントに住んでいました。
So being a tent maker involved not only making new tents but also repairing older tents.
つまり、天幕作り業とは新しい天幕を作って売るだけではなくて、古い天幕の修理もしたでしょう。
And someone who's a tent maker probably did a lot of other, crafts work as well.
また他の職人仕事もしたでしょう。
To work in this kind of physical laboris something that, the wealthy people probably in Corinth looked down on.
このような肉体労働はコリントの富裕層は見下していたかもしれません。
But to the Jews, to Jewish teachers in particular, it was considered to be very virtuous, to support yourself this way.
でも、ユダヤ人の間では、特に教師たちの間では、これは尊い仕事とされていました。
So today we often use this word tent maker.
で、今日でもテントメーカーという言葉は使ってますが、
And it refers to someone who is serving in ministry but who supports themselves by working in a secular job.
でもそれの意味するところは自分の生活を支えるために別の仕事をも持っている、宣教に携わっている牧師や宣教師のことを言います。
You know, there are basically three ways that the gospel ministry gets supported.
福音宣教を支える三つの方法があると思います。
The first is tent making.
一つはテントメーカー。
So, for instance, a tent making pastor.
テントメーカー、パスター、兼業牧師。
So many pastors serve in a church that's small and cannot afford a full salary.
小さい教会の牧師なので給料を十分支払ってもらえないという人がたくさんいます。
And so, during the week they work another job and they, part-time they serve in the church.
そういう場合は、平日は他の仕事をして、空いた時間で牧師をするということになります。
So there are also tent making missionaries.
またテントメーカー宣教師もいます。
Some of those people they go to another country, and then they get a job in order to support themselves, but then their main focus is on doing ministry.
宣教師が、他の国に行って他の仕事をするんですが、だけど、本当の目的は宣教であるという場合。
And there are also missionaries who go into countries where it's illegal to be a missionary, but they go in, as another job, and then on the side they do ministry.
でも、また、キリスト教宣教師として入国することができない国の場合は他の仕事の、職業として入国しその仕事をし、宣教も行うということがあります。
So tent making, it's biblical and it's very good, but it's not the only way.
テントメーカーは聖書的で良いことですが、それだけが正しいやり方ではありません。
So the problem with it is obvious. If you spend most of your time workingthen you don't have very much time to do ministry.
問題は明らかですが、御言葉を述べ伝える時間が限られているということです。
Verse 4 says, Every Sabbath, Paul reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks.
4節、パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を征服させようとした。
So what was he doing the rest of the week?
じゃあ、安息日以外は何をしていたんでしょう?
He was making tents.
テントを作っていたんですね。
Now the second way that gospel ministry gets supported is through outside support raising.
もう一つの福音宣教を支える方法は外部のサポートによってです。
So verse 5 says, can you bring up verse 5 on there? When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Messiah.
5節、シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきり宣言した。
Okay, so what changed?
何が変わったのでしょう?
If we look at another letter that Paul wrote, Corinthians, 2 Corinthians, you'll see.
第2コリントへの手紙のでパウロが何年か後に書いた手紙でわかります。
I don't have a slide for this, but 2 Corinthians 11, 8, 9 says, Paul, he's talking to the Corinthian church.
第2コリント11章8節から9節で、パウロは、このように言っています。
He says, I robbed other churches by receiving support from them so as to serve you. And when I was with you and needed something, I was not a burden to anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied what I needed.
私は他の諸教会から奪い取ってあなた方に仕えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたのです。
So he's talking about Silas and Timothy came from actually the church in Philippi, which is in Macedonia, and they brought financial support with them.
ここでパウロが指しているのは、シラスとテモテがマケドニアのピリピから金銭的援助を持って彼のところに来てくれたということを指しています。
So this freed up Paul, so he didn't need to work anymore.
この援助によってパウロはもう働かなくてよくなったんです。
And he could spend all his time preaching.
それで時間を全部、御言葉を伝えることに使うことができました。
So, you know, I serve here at this, church as one of the pastors, but I don't receive money from this church.
私はこの教会で使えていますが、この教会から給料はもらってません。
So, I'm a missionary. And so churches and supporters in America, give financially in order for me to come here and serve.
私は宣教師で、アメリカの教会や個々のクリスチャンが私の日本での生活を支えるために献金してくれています。
And as missionaries, we gladly raise money, from elsewhere where there's many churches to be able to come here to Japan where there are very few churches.
私たちは、こうやって日本以外のところからサポートを受けて日本で働くことを喜んでいます。
And then as the church grows stronger, you are able to support local pastors.
そしてこの、私が負担をかけないでこの、日本の教会が強く大きく成長していってそしてこの、教会の牧師たちを支えることができるからです。
And that is the third way that ministry is supported.
それがこの今から言う3つ目の、福音宣教を支える方法です。
So you may wonder, well, if we give money, it doesn't go to Tom, where does it go?
私たちが、献金しているけれども、その献金はこのトム宣教師には払われていないんだな、じゃあどこに行ってるんだろうって思うかもしれません。
Well, of course it goes to help pay for this building.
もちろんこの街道建設の支払いに使われますし
Keep the electricity turned on.
また電気代もかかりますし、
But a lot of it goes to support the Japanese pastors and staff who serve in this church.
まあでも大半は出だしさんのような、牧師たちスタッフ日本人のスタッフを支えるために使われています
You know, probably in the church in Corinth, because Paul wasn't receiving money from themthey were able to spend money instead to begin to pay for Corinthian pastors.
コリントの教会ではパウロは給料をもらっていなかったのですから彼らはコリントの牧師を支えるために、献金を支えることができ始めていたでしょう。
So eventually Paul left and the Corinthian pastors stayed.
やがてパウロは去りコリント人の牧師が残ったのですから。
This leads to the first application I want to give you today.
はじめにお話ししたい適用すべきポイントがここにあります。
You know, so when I was a pastor in America, of course my church paid my salary.
私がアメリカで牧師をしていたとき、私の所属する教会が私に給料を払ってました。
And I always felt weird talking about money.
だからいつも献金について話すのはちょっと変な感じがしました。
I mean, the Bible talks about money.
聖書は献金について書いていますが。
But it feels weird because I'm telling the church, oh, you need to give money.
でも私が教会の改修にさ、皆さん献金を捧げないといけませんよって言うと、
So you can pay me.
それで私の給料が払われるんですからって言ってるみたいで。
It always made me feel uncomfortable.
だからなんとなく言いづらかったんです。
And it wouldn't surprise me if Tadachi-san feels a little bit the same way.
だから出だちさんも献金について話すとき同じ感じがしてるかもしれません。
But so, for me as a missionary who's not paid by this church, maybe it gives me freedom to speak to you.
私はこの教会から給料をもらっていないから献金について話すのにちょっと自由に話せるかもしれません。
So when you put that money in the offering bag, none of it goes to me.
だから皆さんが捧げる献金は1円たりとも私には来てませんよ。
And what I want to tell you is giving to the church as a Christian is a requirement, not an option.
そこで今私が言いたいんですが、教会に献金を捧げることは、選択権があることではなくて、それは義務なんです。
Of course, every week we tell you, if you're a visitor with us, it's not a requirement. You don't have to give.
もちろん、 今日礼拝の旅に初めて来られた方は献金の義務ありませんからただ献金袋を回してくださいとアナウンスはしてますが
But I'm talking here specifically to Christians.
でもクリスチャンの方には言いたいです。
Now, I want to reassure you, if you're a member here, if you're giving, no one's looking over your shoulder to see how much you're giving.
保証しますが、あなたが献金袋に献金を入れるとき、誰もあなたがいくら献金しているかチェックしている人はいません。
In fact, the pastors never see how much money anybody gives.
牧師も 誰一人として、誰がいくら献金しているか全く知りません。
But as a pastor, it is my job to tell you this.
でも牧師として私は献金について話す義務があると思います。
God wants you to give your money to the church to support gospel ministry.
神様はあなたが、教会の福音宣教を支えるために、献金をすることを望んでおられます。
I don't know how much he wants you to give.
いくら捧げなさいと神様が思っていらっしゃるかは知りませんが
But I know he wants you to give cheerfully.
でも喜んで捧げなさいと言っていらっしゃることは分かります
And he wants you to give generously.
そして惜しまずに捧げなさいと神様は言われています
Not everyone has the gift, the spiritual gift of giving.
捧げるという霊的な賜物を誰もが持っているわけではありませんが
But everyone is called to give.
でも捧げるということは誰もが神様から求められていることです
How do I know we have an obligation to give?
なぜみんなが捧げる義務があると言えるんでしょう
Because we also have an obligation to evangelism.
なぜなら私たちには福音伝道の義務があるからです
And that's my second application for you.
これが今日の私の二つ目の適用です。
Let's think again about what Paul did in Corinth.
コリントでパウロがしたことをもう一度見てみましょう。
Luke, can you give me verse 6 on there? He was preaching in the synagogues and some people began to resist him.
6節、彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って。
It says, but when they opposed Paul and became abusive, he shook out his clothes in protest and said to them, Your blood be on your own heads. I'm innocent of it. From now on, I'll go to the Gentiles.
すいません。6節、彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。私は今から異邦人の方に行くと言った。
See, Paul basically says, I tried, you didn't listen, and now your blood is on your own heads.
パウロはつまりこう言っています。私は努力したのにあなた方は聞かなかった。今となってはあなた方の血はあなた方に降りかかると。
We can't force anyone to believe the gospel.
誰にも信仰を強制することはできません。
But think about it. When Paul says, I tried, now it's on you.
でもパウロが私は努力した。あとはあなた方の責任だと言ったことを考えてください。
There's an implicationThat prior to that, their blood was his responsibility.
つまり、その前は彼らの血がパウロの責任であったことを示しています。
If we know the gospel and do not share it with others who don't know it, then we are sinning.
もし福音を知っているのにそれを必要としている周りの人に伝えないなら、それは罪を犯していることになります。
Can you?Imagine if you knew the cure to a deadly disease.
もしあなたが死の病の治療法を知っているとしたら、
and you saw a person who was dying of that disease.
そしてその病で死にかかっている人に出会って、
but you refused to tell them the cure.
でもその治療法をあなたは知っているのに教えてあげないとしたらどうでしょう?
Truly, their blood.Would be on your head.
確かにその人の血はあなたの上に降りかかるでしょう。
Verse 10, Paul has a vision and God says to him, I have many people in this city.
10節でパウロは幻を見て神様にこう言われます。この町には私の民がたくさんいると。
Reminds me of a passage in Romans 10.
それによってローマ人への手紙10章の句を思い出します。
How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in whom they have not heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they're sent?
10章14節から15節。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。
So not everyone has the gift of evangelism.
みんなが伝道の賜物を持っているわけではありませんが。
But everyone is called to evangelize.
でも誰もが福音を伝えることを求められています。
So my younger kids have been reading a book, for school.
私の下の子供たちが、ある本を読んでいます、学校で。
It's about a famous American woman named Harriet Tubman.
それはハリエット・タブマンという有名なアメリカの黒人女性の話ですが。
She's one of the most famous African American women in U.S. history.
この人はアメリカ史上で最も有名な黒人女性です。
So recently, the government decided to put her face on the $20 bill.
最近20ドル札の絵になると彼女の肖像が20ドル札に乗ると決まったぐらいです。
Harriet grew up in the 1800s as a slave in the American South.
ハリエットは19世紀南部の奴隷として育ちました。
So before the American Civil War, slavery was legal in the southern states and illegal in the northern states.
南北戦争の前、奴隷制度は南部では認められていましたが、北部では禁止されていました。
That meant that if a slave could travel north, from Maryland across the border into another state, Pennsylvania, they became free.
つまり奴隷がメリーランド州の境界を越えてペンシルバニア州に入ることができれば自由の身になれるということです。
So runaway slaves would travel on the underground railroad.
逃亡奴隷は地下鉄道を通っていきました。
Not a real railroad.
地下鉄道といってもこれは本当に鉄道だったわけではないです。
It was a series of homes and barns and places where they could hide as they traveled north.
逃げてきた人が北へ、逃亡するのを手伝ってくれる人たちの家や場所がつながっていて、それを鉄道と呼んでいました。
It was very dangerous.
それはとても危険な旅でした。
Walking through the woods at night.
夜、森の中を通り。
Swimming across rivers.
川を泳いで渡り。
Hiding in barns.
納屋に隠れ。
Dressed in disguises.
変装したり。
Hunted by slave catchers with dogs and with guns.
犬や犬を連れ銃を持った奴隷狩りに襲われたり。
When she was in her late 20s, Harriet, she rode the Underground Railroad. She escaped to the north.
20代後半にハリエットは地下鉄道によって奴隷から逃げました。
And after she was free, she decided she would go back to help other people escape.
でも自由人の身になった後、彼女は戻って他の人の逃亡を助けたいと決断しました。
But people told her, "You can't go back. You'll be captured. You'll be made a slave. You'll be killed."
戻ってはいけないよ。捕まって殺されてしまうし、奴隷に戻されるかもしれないと人々は言いました。
But she went back anyways, and she rescued one of her sisters and her sister's family, and she brought them north.
でも彼女は戻っていき、姉と姉の家族を助けます。
And then she went back again, and she saved some of her brothers.
また戻って兄弟の一人を助けます。
And she went back again and again.
何回も何回も南部に戻りました。
She rescued her parents and other brothers and sisters.
両親を助け、他の兄弟も助けました。
Over 8 years, she went back into the South 19 times.
8年以上の間、19回も南部に行ったり来たりしました。
And she not only brought her family, she brought over 300 slaves out of slavery into the North.
自分の身内だけではなくて、300人以上の奴隷を自由へ導きました。
19 times, she risked being captured. And killed or made a slave.
19回も捕まって殺されるか奴隷に戻される危険を犯しました。
Why would she risk her life like that?
なぜ彼女はそんなに危険を犯したんでしょう。
Someone asked her, and this is what she said.
誰かが彼女に聞いたとき、彼女はこう答えたんです。
There are 3 million of my people on the plantations in the south. I must go down like Moses to Egypt to lead them out.
南部の農場には私の民が300万人いる。私はモーセがエジプトからイスラエル人を助け出したように、私も助けに行かなければならないと。
Harriet felt obligated to go rescue people from slavery.
ハリエットは自分の民族を奴隷制から助けなければならないという義務感を持っていました。
I believe with all my heart that people who do not know the gospel are suffering from something infinitely worse.
私は信じこう思っています。福音を知らない人々は際限なく悪化していくものに何かに苦しんでいると。
It would be better to live 1,000 lives as a slave than to suffer eternity in hell separated from God.
地獄で永遠に神様から切り離されて苦しむことよりも奴隷として千回生きる方がマシなぐらいじゃないでしょうか。
If you're here today and you do not yet know Christ as your Savior, I beg you, flee from slavery and death.And come to the arms of Jesus.
ここにいらっしゃる方でキリストを救い主としてまだ受け入れていない方はどうか死と罪の奴隷状態から逃げてイエス・キリストの腕の中に来てください。
And if you don't really understand yet, then please ask someone.
もしまだよくわからないという時は誰か聞いてみてください。
Talk to me.
私に聞いてください。
Talk to Dedachi-san.
Dedachi-san に聞いてください。
Talk to Dan.
Dan さんに聞いてください。
Talk to our leaders, Rich or Yoji or Eric or Anthony.
私たちのリーダーたち、アンソニーや、リッチさんや、ヨージさんや、エリックさんに聞いてください。
Or talk to our wives.
あるいは牧師夫人たちに聞いてください。
Talk to the friend who invited you here.
あなたをここに誘ってくれた人にも聞いてみてください。
Maybe none of us have the gift of evangelism.
多分私たちの誰も、伝道の賜物を持っていないかもしれませんが。
But every one of us wants to share with you.
でもみんながこの福音をあなたに伝えたいと思っているはずです。
I want to end by saying one last thing to the Christians who are here.
最後にここにいらっしゃるクリスチャンの方に。
So Harriet Tubman, she was given the nickname Moses because she went to rescue her people from slavery.
このハリエット・タブマンはモーセというニックネームがついていました。彼女の民族を奴隷制から救ったので。
But the Bible says there is someone who is greater than Moses.
聖書にはモーセより偉大な人物が出てきます。
Jesus left heaven.To come rescue his people from slavery to sin and death.
イエス・キリストは天の御国を離れ、罪と死の奴隷となっている神の民を助けに来てくださいました。
He gave more than we can ever give.
私たちには返しようがないほど与えてくださった方です。
He suffered more than we can ever suffer.
私たちには耐えられないような苦しみに耐えてくださいました。
He loved you more than you can ever comprehend.
私たちには理解しができないほど私たちを愛してくださいました。
He has administered to you the cure to the disease.
イエス・キリストは私たちにこのひどい病気へのからの救いを与えてくださいました。
And now you have it to share with the world.
皆さん、その救いを世の人たちに伝える時です。
What will you do?
どう反応しますか。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we thank you that you sent Jesus.
天のお父様、イエス・キリストをこの世に送ってくださってありがとうございます。
He saw us in our slavery and could not leave us behind.
イエス様は私たちが罪の奴隷となっているところを見て、そして私たちを見放しませんでした。